先週の週報でお伝えしておりました説教題はとっくに献身しているでしたけれども、ちょっと説教を準備する中で主への純潔を整え直すという題に変えたいと思いまして、週報ではそのように改めさせていただきました。私たちが読み進めています第二コリント書でありますけれども、これはお読みになれば分かりますように理路整然とした学術論文ではありません。伝道者と教会の間に交わされている手紙であります。しかもそれを読んで分かることは両者の関係がこじれているということです。この第二の手紙はパウロがコリント教会に送った複数の手紙の寄せ集めではないかと考えられているという話を何度かしております。で、一応その説に従って再構成していきますと、関係がいよいよこじれていく過程をたどり、また仲直りし、そして共に一つの奉仕に専念していく様子まで、確認できるというそういう興味深い手紙であります。初代教会に起きた一人の伝道者と一教会の仲違いから仲直りまでの道のりというものが、おぼろげにでも確認できる手紙が我々の手元に残されているということは、これはとても興味をそそることではないかと思います。けれどもその一方で初代教会のそんな内輪のごたごたが何千年と聖書として読み継がれることになると、当のパウロとコリント教会が意識していたかどうか、これはきっと思いがけないことであったろうと思います。しかしやはりそこには必然性もあったと思います。イエス・キリストに表された神の言葉、神の出来事というのは、この世界に受肉するもの、具体化するもの、私たちの日常生活で形を取り、また新しい形を与えていく神の言葉だと思うからです。私の少しばかりの愚かさを我慢してくれたらよいがと、パウロは今日切り取られました小さな区分で語り出します。こんな言葉は考えてみれば2000年も神の言葉として読み継がれていくような言葉じゃないと思います。なぜって、この言葉によってパウロが何をしようとしているかって言ったら、今から少し自慢話するよ、でも自慢話をするのは愚かなやつだから、そういった意味で私はこれから愚か者になって話すんだ、だから少し我慢してほしいと語っていることになるからです。人と人との会話がこんな言葉のやり取りにまで至らなければならなくなってしまっている状態っていうのは、ちょっと想像してみれば正常なことではないのです。これから語ることはどう聞いたって自慢にしか聞こえないだろう、俺すごいって言ってるようにしか聞こえないだろう、そんなことを自分で口にするのはいかにも恥知らずなことか、自分は知っている。そもそもコリント教会にパウロの後にやってきた俺すごいと言って高ぶっている伝道者たちに騙されるなってパウロは警告し続けてきたんです。そのパウロがここではいかに自分は有能な真理を悟った伝道者であるかを宣伝して教会を惑わしていた人たちと同じ土俵に上がってしまうのであります。11章から12章にかけてっていうのはそういう言葉の連続であります。こんなことを言い出したら本来であれば恥知らずの愚か者になってしまうことだが、でもあえて言おう、私も少しも負けていないっていうふうに言い出すんですね。これだけ考えてもですね、パウロは後に自分のこの手紙が聖書の一部として2000年も読まれているっていうことを知ったら、ちょっと顔をあからめちゃうなと、それに違いないだろうと思います。しかもですよ、 このパウロの言葉遣いっていうのは、まあ、文脈で読んでいくとですね、これは弁が立って目端の利く人間として、まあ、いわば説得術の一つ、弁論術として余裕で計画的にこんな人を揺さぶるような語り方をしているようには見えないんですね。いや、あなた方は我慢してくれていますという続く言葉は、一方においてはこんな激しいやり取りになってしまっている現在もパウロと絶交することなく手紙のやり取りを続けているコリント教会への感謝とも取れますが、どうもそれだけではない。4節に、あなた方は誰かがやってきて私たちが述べ伝えたのとは異なったイエスを述べ伝えても、あるいは自分たちが受けたことのない違った霊や受け入れたことのない違った福音を受けることになっても、よく我慢しているからですというふうにあります。まあ、これはちょっと非常に強力な皮肉の言葉ですね。パウロにとってはどうにも我慢なのならない偽りの福音、異なるキリスト理解、異端的な聖霊理解、そういうものを偽教師に導かれて喜んで受け入れてしまっているコリント教会の姿を、いやー、あなたたちはだいぶ我慢強いでって、まあ、痛烈に皮肉った言葉ですよ。だから私の自慢話にも我慢してほしいっていう言葉も、これはなんていうか丁寧なお願いの言葉というよりも同じような強烈な皮肉であると言えると思うんです。で、こういう言葉をやり取りしているっていうのは、私たちが今ですね、第三者的立場として外から眺めるならば、これはちょっとパウロやりすぎているなって思うような言葉ですね。ヒートアップしすぎていると思います。で、まさにこういうところがパウロ自身が今日の6節において、自分は話しぶりは素人だと言い訳しなければならなかったような、まあ、決して雄弁家にはなれない、人たらしにはなれない、まあ、パウロの不器用さというものがにじみ出ている部分ではないかと思います。まあ、こういうなんていうかコミュニケーションが非常にうまい伝道者っていうのはいますけれども、パウロは上手とは言えないけれども、なんでこんな不器用な言葉になっても、それでも一生懸命自己弁明しているかと言いますと、2節です。あなた方に対して神が抱いておられる熱い思いを私も抱いていますという理由によります。この2節とても印象的な言葉ですが、前の口語訳聖書ではさらにインパクトのある言葉でした。こういうふうに訳してた。私は神の熱情をもってあなた方を熱愛している、そういうふうに訳されていた。神の熱情ですね。ご自分の民を妬むほどに愛する、そういう主なる神様の熱情です。その神の妬み、嫉妬、神の熱情、私たちに対する神の熱い思いがパウロを駆り立てて、こういう言葉を語らせているというのです。もう一回申しますけれども、パウロのここでの言葉遣いっていうのは、説得のための弁論術としては私は不合格だと思います。円滑なコミュニケーションのための言葉選びという点においても、これは失敗だと思います。企業のコーチングっていうことから言っても、これは全然なっていないけれども、神の熱情のほとばしり、パウロという一人の伝道者、キリスト者を通して神の熱い思いが破れ出ている、ほとばしり出ている、そうだとすれば、まあこういう言葉になるんだろうなと思います。2節後半、私たち教会に対する神のほとばしり出る熱情的な愛は、私たち教会を花嫁と見るキリストの愛だとパウロは言います。 パウロはそのコリント教会という花嫁の父親であるかのように、あるいは仲人であるかのように、美しく純潔な花嫁としてこの教会をキリストに捧げたのだと言います。花婿であるキリストの愛に突き動かされて、ただその意を汲んでコリント教会を純潔な乙女としてキリストに差し出したのだと言います。信仰生活っていうのは、私のような40代中年男性が言うのもおかしなところですけれども、キリストの花嫁として生きていくことであります。キリストを離れず、ひたすらキリストを見つめて、キリストに対して固く節操を守って、他には目もくれず生きていくことであります。花婿キリストはこの私を愛し、ご自身の花嫁とし、私たちに救いを与え、誠実を尽くしてくださいます。このキリストに真心と純潔を捧げ続けるのが、私たち信仰者の愛の務めであります。それをパウロは婚約させ、あなた方をキリストに捧げたという言い方でここで例えています。けれども3節、今そのキリストの花嫁であるコリント教会に、創世記のエヴァを誘惑して神様に背かせたような蛇の誘惑がその教会の身に迫っているのではないかと心配しているとパウロは言っています。パウロが心配しているエヴァの失敗とは一体何であったのか。それは蛇の悪巧みによって欺かれ、思いが汚されてしまったということであります。具体的には創世記読めばいいんですけれども、自分が善悪の判断の最終審判者となってしまうことです。神なしにやっていける、神から自立できると思い込むようになってしまったということです。コリント教会がこの罠に落ちかけているとパウロは落ち着きなく騒いでいるのです。しかしちょっと冷静に考えますと、コリント教会が陥っている誘惑というのが、エヴァが陥った誘惑に比べられているということは、これは少し不思議なことであるかもしれません。と申しますのも、コリント教会は自分たちは神なしでやっていけると宣言する無神論者になりそうだったというわけでは少しもないからです。神の助けなんていらない、人間の力で生きていけるなんて、そういう現代的無神論になろうとしていたわけでは全然ないんですね。相変わらず神を信じている。むしろ10章7節の記述に戻れば、パウロを押しのけたところで、この自分こそが本物の信仰者、キリスト者だっていう強い自負を持っていたのであります。ところがその強い自負を持っていた本物の信仰者だと自分のことを語っているそのあなたたちが、神なんていらない、自分一人でやっていける、そう語れる誘惑に陥っているっていうんですよ。こういうところを読んで、これは私たち教会ではなくて外の世界に向かって言われている言葉だ、エヴァが被った誘惑っていうのは外の世界の人々が被っている誘惑であって、我々は関係ないなんて言えるわけがないんですよ。コリント教会に向かって、しかも自分こそがキリストのものだ、強く確信しているコリント教会に向かって、あなた方はエヴァの誘惑に陥っていないか、そういうふうにパウロは語っているんです。その信じ方が問題なんです。キリスト者であるつもりでいながら、いつの間にか異なったイエスを信じ、違った聖霊を受け入れ、違った福音を信じ始めてしまうことが問題なのです。イエス・キリスト、聖霊、福音という、パウロと共有している同じ言葉を用いながらも別物になってしまうということが問題なんです。信仰生活において そのお方の花嫁としてキリストへの純潔を保って我々が生きるというのは生活と言われているわけですから、生き方が問題になるとすぐに私たちは考えるかもしれません。正しい教えを頭で知っていても正しい生活ができないならば、それは真心と純潔のこもったキリストへの愛の信仰生活を全うしているとは言えないけれども、ここでパウロが何よりも問題としているのは、頭でっかちではなく具体的に実を結ぶ信仰者としてキリストへの愛に生きたいという時に、私たちがその時しばしば軽んじ始める、キリストをどう信じるか、聖霊をどう信じるか、福音をどう理解するかということに関わること、教会の言葉で言えば教理の内容に関わることが問われているのであります。エヴァの失敗っていうのは、神が食べてはならないとお命じになったその知恵の実を食べたという禁じられた行為をしたという実践が問題ではなしに、それ以前にすでに神様に対する正しい信仰を失ったことによるんです。だから私たちにとって、ここでパウロが私たちに向かってキリストに対する真心と純潔を失わないために最も大切なこととして語っていることは、正しい信仰を持つということです。初代教会だけではありません。自分たちこそが本物のキリスト者だという強い自負を持つコリント教会のように、熱心な信仰者たちこそ教理を軽んじる傾向があるということは、これは2000年間のキリスト教会の歴史が語っていることであります。あるいは教師だけがしっかりと教理を学んでくれていればいい、私たちはそういうややこしいことは関わり合いになりたくないということは起こりがちですね。けれども私たち長老改革派の伝統に生きる教会は、教理を学ぶということは信仰の足腰を強めることだと重んじてきました。牧師だけではありません。長老も信徒も教師の説教をきちんと福音の筋道に沿って聞き、批判できるほどの筋の通った骨太の信仰者になることを神様はお望みになっていると信じてきたのであります。パウロがここで言っていることもそういうことであります。パウロは知識というものを軽んじないのです。しかもイエス様をどう信じるか、聖霊のお働きをどういうものと見るか、福音をどういうふうに理解するかという、やがて教理と名付けられるような根源的な知識を軽んじないのです。いかに仲の良い交わりを教会の中に作っていくか、いかに活発で活動的な教会を作っていくか、そういうノウハウ、具体的なハウトゥーにおいては、パウロは素人だとしても知識はそうではないって言い切るんですよ。それもこの正しいイエスを知る知識、正しい聖霊を知る知識、まことの福音を知る知識というのは単なる頭でっかちな知識ではありません。6節後半ですが、あらゆる点、あらゆる面でその知識を示したとパウロは言っています。つまり福音の知識はパウロの言葉と行動、存在の全体によって隠そうとしても隠しようもなく、彼の存在から破れ出てほとばしり出ずには折れないような知識だというのです。それはクリスマスに人となって来られた神の言葉キリストのように、この世界に受肉する知識であります。 腹渡を揺さぶられるようなそのキリストの愛が、そのキリストの憐れみの言葉は、キリストの十字架という具体的な出来事へと身を結んでいく、そういう知識であります。それはこれから次週の7節以下でパウロが試みる愚かな行為、恥知らずな自慢の言葉を通してもほとばしり出ずには折れない、そういう神の知識であります。誤った信仰に陥っているコリント教会の信仰者たちに対しても、一秒もやむことなく注がれ続けている燃えるような熱い神の愛がパウロを駆り立たせて語らせる言葉であります。どんなに厳しくても届かずには折れない神の言葉が、パウロの言葉を用いて、パウロの存在を用いて破れて響き出るのであります。妬む神はパウロを用い、私たちのうちに打ち立てられた異なったイエス、違った霊、違った福音を燃やし尽くし、本物のイエス、本物の聖霊、本物の福音の知識を私たちに与え、私たちをキリストの純潔な花嫁として整え直すのであります。この神の狂おしいほどの愛を信じ、神がパウロを通して私たちに求められる我慢、信仰の知識を正常なものに戻すための痛みを伴う我慢、すなわち花婿キリストのお姿を見る私たちの眼差しを曇りのないものにするための、私たちを外れた道から引き返す忍耐を、いつでも私たち教会は牧師も教会員も教会全体を挙げて喜んで引き受けたいと、そう願うのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたが御子において私たちに示してくださった誠実にあぐらをかかず、私たちもあなたに誠実を尽くせますように、私たちの心と体を清めてください。何よりも信仰の眼を曇らせることなく、まっすぐに主イエスを見つめ続けることができますように、聖霊を送り、代々のキリスト者たちが重んじた福音の知識を私たちも重んじることができますように、洗礼を受ける前も受けた後も何者にも取って代わることなく、私たちの唯一の救いにしていてくださるイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
賛美をいたします。旧の賛美歌291番、291番、一節のみ総額で賛美いたします。 捧げます。
お祈りします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。コロナウイルスの病気が発症してから1年以上経ち、今私たち教会では家庭礼拝推奨の期間を過ごしております。昨年代私たちの日常生活は大きく変わり、知らず知らずのうちに体や心に負担を負う生活を送っている人たちがたくさんいます。どうか神様、あなたはいつも私たちが悩める時も喜びの時もいつもそばにいてくださることを信じています。どうか私たちを支え励まし、そして私たちが進んでいく道を示してください。今日はここに献金をされられることを感謝いたします。ご覧のためにお使いください。この祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお伝えいたします。
アーメン。
報告をいたします。当教会では YouTube での礼拝配信をしております。当日を過ぎると削除されます。礼拝翌日からは教会ホームページでの礼拝録音をお聞きください。なお6月より YouTube の規約変更によりライブ配信中に広告が入ることが決まりました。そのため途中で広告が入り音声が途切れる可能性が出てきました。広告が終われば音声配信に戻りますが、説教中に広告が入って聞き逃した場合は後からホームページの音声から聞き直していただければと思います。現在対応は検討中です。それでは総額のみでの唱詠541番を賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
あなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上をもちまして礼拝を終わります。